FM Iruka 8.7 Podcasts.思い出インマイグラスのコーナーです。今週もこのお二方とお話ししていきたいと思います。
ウイスキーの澤田亮です。
ワインの高村誠一郎です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ あ, 先週はですね、澤田さんのウイスキーのお話を飲みながら、伺ってきたんですけども、今週は誠一郎サイドということで、高村さんのおすすめのお酒をちょっと飲みながら語りたいなと思うんですけども、高村さん今日は何を。
こちらです、
はい、
地元ですね、野良倉さんのハガイクブランという白ワイン。これは余市のミラートゥルガの貝ぶどうで作ってるんですけど、
はい、
実はの道南の飲食店限定のワイン、うん、
あ、じゃ あ, あのこのワインを飲みたいなと思ったら、あの市内でも、まあ、飲食店では出てる、は
い、出てます。あと野良倉さんのホームページに、うん、あの取扱店のリストが載ってるん で,、
うん、
でそのお店に問い合わせていただけると飲める可能性が高いワインではないかと思います。
なるほど、
はいはい、まず飲みましょう。
じゃあちょっといただきます。
ちょっとガスってるね。
ちょっと微発泡。
あ、本当本当。あ、ガスってるって言うんだ。
これちょっと発酵のガスが閉じ込められてる感じですね。スパークリングで作ってるわけじゃないんですけ
ど、はい。確かにそうです、
で、このワインのコンセプト的には、なんていうんですかね、もうコップでもいい日常酒的な感じで、こうガブガブ飲めるようなスタイル。このピンポイントで合わすというよりも、いろんなお料理に寄り添ってくれる。邪魔をしないようなスタイルの白ワイン。だから和食でも、
うん、
こ逆に高級フレンチ難しいかも。もう
どう
かなりニュートラルなワインだから。
ね、そうですね。うん、まあちょっとした食前って感じですか、ね。
あ、ちょっとあの今ガスってるって言いましたけど、こう少しこう炭酸っぽい感じもしますからね。
ミラートゥルガウってブドウ自体もやっぱこう柔らかい。
かつフルーティー。度数低いですかこれ？
10%。
あ、10%ちょっと低めなんですね、
うんうん、ワイン の, あのアルコール度数ってだいたい 12% ぐらいなんですか。
白は
、
うん、で赤ワインで高いものだと 14% 超えてくるとフルボディになってきますからね、
うん、中の方がちょっと高いイメージ、
うん、あ、なるほどね、はい、うん、でも香りもいいですね、
うん、
僕のこのハガイクブランに対する思いは、
はい、
市内のこう飲食店で割と気軽に飲めるんで、うん、価格も安いんですよ、
はい、
ビールの代わりにとりあえずハガイクみたいな感じで、まあ3人とだったら一瞬だと思うけどね。
行きますね、
行く行く行く、
うん、3ってそういう意味ではすごい重要だと思ってて、やっぱこう軽く飲める、なんかクラフトビールとかでもね、
うん、
最近酸が強めのもの多く出てます。
ありますあります、
はい、
うん、
で必ず飲食店にあるから、
うん、
でその飲食店のお料理と、もう何も考えない、もう唐揚げとこれでもいいよ。
ああそうか、あのまあ白だとどうしてもちょっと白身とか魚系って思っちゃいますけど、そういうんではなくて何にでも合うというか、はい、
さっきの酸の話で言うと、う
ん、はい、
唐揚げにレモン絞ったニュアンスで、それでも
本当すごいよくわかる、
うん、で、はい、ワインのペアリングっていうのは、うん、口内調味っていうのと、あとはこう食べ終わ飲み込んだ後のフレーバーで合わせるっていう2つあるんですけど、まあ、これ口内調味でいいかなっていう。
へえ、いやもうあのペアリングってあのまあフレンチとか行くともう自分で選ぶのがこうちょっとよくわからないと、ベアリングでってもお任せ、まあ、うん、要はお任せですよね、はい、お任せにしちゃうんですけど、大体もうあの、 まあ、間違いないといえばおかしいですけど、うん、そのお店行った時にその出してもらうものは大体合ってるものなんですかね。
まあ、ソムリエさんがほとんどの場合いらっしゃる、うん、またはシェフがソムリエ持ってたりするんで、うん、まあ、壊滅的に合わないってことはないと思います、うん、ただまあ、ペアリングも素敵だけど、こうなんていうの、ボトルで頼んで、うん、これちょっと合わないねっていうのもいいと思うんですよ。こっちの方が合うねっていうのも、なんていうんだろう、その飲み手の成長につながるっていうか。
あ、面白いそれ。
ボトルで飲んで、うん、あ、こっちよりこっちの方が合うよねっていう方が、うん、お客さん自体もなんかこう、じゃあ今度はこれに合わせてみようとか、うん、それなんか知識が増えるっていうか経験値が増えるんで、うん、
なるほどね。
まあ、もちろんどっちもいいんですけど、
ソムリエとしては注文されたものを断れませんから、きっとで、うん、いきなりさっき言った例えばなんだろうな、白身魚のカルパッチョとかに、ね、いきなりボルドーの重たい赤を頼まれても断ることはできないので、うん、そこを断ってお客さんの気持ちがね、いい空間じゃなくなったら、もうそれはソムリエの仕事じゃなく
なる、
うん、
あ、なるほどね、は
い、でも絶対飲めばねって、うん、お客さんが、うん、あ、ちょっと違うなっていうのがあるので、その時のためにグラスワインがあったりとか、
はい、なるほど。いや、結構ね迷いますよね、その、うん、やっぱり知識がないと何頼めばいいのかなとか、うん、でもそれって別に恥ずかしいことでも何でもなくって、うん、自分の思った通りに飲んでみれば、あ、これ合うなとか、これ合わないなとかっていうこと自体でも、それだけでもう楽しみの一つになるってことですよね、うん、今の話だとね、
サービスとかソムリエさんとコミュニケーション取るっていうのも大事で、そこでこの間これ飲んで美味しくてっていう話とか、まあ、美味しかった写真、なんかワインの写真とか見せてあげて、で、まあ、精通されてるサービスソムリエさんだったら理解してくれると思うんで、それに寄り添ったワインを選んでくれたり、まあ、カジュアルの店だったらこう何本か持ってきてくれて、はい、こんな感じです、こんな感じです、こういう味わいです、うん、って説明して、こう選択肢を与えてお客さんが選ぶとか、うん、ちょっと絞ってあげるっていうのもありますね。
まあ、今日はその野良倉さんのワインなんですけど、野良倉さんのワインをこうちょっとどういうワインっていうふうに高山さんが説明するとどういうふうになるんですか。
いろいろシリーズがあって、
はい、
ちなみにこのハガイクブランっていうのはブドウ戦隊シリーズっていうのがあって、あとノラポンシリーズ、ノラケンシリーズ、ノラシリーズっていうのがあるんですよ、
はい、
でそれぞれコンセプトがあって作ってて、でノラクラさんはまさにそのコンセプトで作ってる。ブドウ戦隊シリーズはすごいカジュアルでコップ酒のようなシリーズ、うん、でノラポンシリーズは北海道の個性を表現するシリーズで、野良犬シリーズは実験、野良倉さんの旦那さんが佐々木健って言うんですけど、
はい、
その佐々木健の健と実験の健かけて野良犬。で野良シリーズは野良倉の個性を表現するシリーズ、うん、まさにこれ全部その通り作られてて、うん、野良シリーズに至っては日本においてもトップクラスのクオリティのワインですね。あの海外のワインと比べるのはあれですけど、うん、海外の方が飲んでも美味しいよねって言ってくれると思います。野良、うん、ポンシリーズは北海道の個性、北海道って言ってやっぱ涼しかったり、
はい、
酸、北海道らしい酸のある。野良ポンブランっていうワインがあるんですけど、ケルナーっていうブドウで作ってて、結構アロマティックな香りがあって、かついい酸がある、ちょっとトロピカルなニュアンスもあったりっていう、だからなんていうんですかね、安定していいクオリティの商品を作り出す優良生産者ですね、うん、
そうなんだ。
かつやっぱ地元で近しいので、僕の店にもちょこちょこ来てくれるし、お話もできるんで、すごくなんか、まあ、まあ師匠じゃないですけど、こう醸造家からの視点でワインを聞けるので、すごく勉強になる方々ですね。
なんか1回目にお話を伺った時に、そのワインを味わった時にこれはどういう人が作ってるんだろうっていう話あったじゃないですか、うんうん、まさにそれはまあ、野良倉のそのケンさんの顔が浮かんでくるようなそういうワインだってことなんですね、うん、きっと
奥さんの和子さんって言うんですけど、はい、ケンさん和子さんの顔が浮かぶし、うん、まあ、毎年僕収穫手伝ってるんで、
はい、
まあ、どんなブドウだったかとか、うん、やっぱ近いからこそ分かるし、こんなブドウ豊作だったとかすごい大変だったとか、
うん、
去年は特にね7割減
はあ、
鳥害、
去年暑かった、
ね、暑かったですもんね、
いろんな気候も影響して
ムクドリヒヨドリの襲来、
はあ、
予期せぬ鳥が大量に来たとおっしゃってました、
まあ、守れなかったってこと
です。鳥も季節がもうわからない
、あ、おかしくなっちゃった。
ちょうど元町にワイナリーがあって、
はい、
もう今沢田くんがディートリッパーの蒸留所として今稼働してますから、
はい、
その引っ越しを北斗市の畑の近くにするっていう作業があって、うん、鳥害の対策ってあのブドウの木にネットをかけるしかないんですよ、
はい、
それが一番効くんですけど、うん、まあ、入れなくなるんで、うん、それができなかったんですよ。でその他の周りの作り手さんはネットをかけて、まあ、被害最小限に抑えたんですけど、野良さんもろ、
あらららら、
だからもう収穫手伝っててもこの房あるじゃないですか、
はい、
一つもブドウついてないとこあるんですよ。それでも
例年も鳥って来てるんですか。
いやちょっとあるけど、
聞いたことないですよね、うん、
原因分かってないんだって、
うん、そうなんだ、
今年もあるかもって、
まあ、1回来ればってことです
よね。そう、あそこにブドウあるぞ、
行けば食べ放題だぜみたいな、
はい、
ブドウってなってる時にやっぱりブドウって酵母ついてるんで、うん、若干発酵も始まるんですよ、
はい、
するとやっぱり動物虫もアルコール好きなのでいろんなものが食いに来る。
スズメバチと
か、ハチとかもすごいですよね。
缶スズメバチ缶で割れるじゃないですか、うん、
はい、
で果汁出るじゃないですか、
はい、
そこからブドウの皮についてる酵母入ってもうブドウ一粒でワインになってるんですよ。
へえ。
それまたハチ食べて酔っ払ってフラフラしてるんですよ、収穫してたら。
面白いそれ。
僕も一回参加中華学あの、からさせてもらった時に、めちゃくちゃでかいスズメバチが結構いて、うん、これどうしたらいいですか、あもうこいつらは酔っ払って動かないからハサミで切って、
あ
っじゃもう本当にもうこっち来ないし、もう酩酊状態のハチが、
うん、へえ、あすごいですね。それって実際やっぱり収穫してみないと見られない光景ですもんね、
うんうん、ですね、
うん、でやっぱねブドウって甘いんですよ、マリニョのブドウってね、あのよく食用ブドウが甘いイメージありますけど、ワイン用ブドウって酸っぱいんじゃないのと言いますけど、うん、めちゃくちゃ甘いです。
そうなんだ。
じゃないと発酵しない、あの
あ
アルコールになるのは酵母が糖分を食べてアルコールと二酸化炭素に変えるので、う
んうん、まあねこれ話長くなるんでまた別の
日
にお話したらできると思いますけど、
ね、
アルコールは砂糖なんですよね、糖、うん、どんなアルコールもそうです、日本酒もウイスキーもテキーラも、はい、何でも糖からアルコールに変わるので、
うん、
その糖分っていうのはすごく重要で、
なるほどね、じゃあもう甘くなきゃダメですもんね、そしたら、ね、
そうですね、甘いものがお酒、
うん、
そ
う
ですね、
まあその話をしだしたらまた時間が
止まらなくな
ることなんですね。じゃあそれはまた別な機会に作りたいと思います、
はい、
機会を、はい、いや今日はまた美味しいお酒本当にありがとうございます。
いえ、
それでは、今週は高村さんチョイスの選曲をしていただいて1曲選んでいただきたいんですけど、
いや先週の選曲引っ張られちゃうんですけど、
はい、
あのダウンタウンボーイ、
はい、
この前ビリー・ジョエルのライブ行ってきて、
はい、
アップタウンガール聞いたんですよ。でそこで、まあ、一緒に聞きに行った方に、いや私この間ユーミンのライブ行ってダウンタウンボーイ聞いたからコンプリートだわとか言って、うん、えっつってそこで知って聞いて、あそういうことなんだって、アンサーソングみたいな、
なるほど、
で改めて聞いて、わ素敵な曲だなと思ってたんで、この曲でお願いします。
わかりました。そうなるとなんか両方並べて聴きたくなっちゃいますよね、
うん、
時間の関係でダウンタウンボーイをおかけしたいと思います、は
い、
じゃあお二方来週もよろしくお願いします。
See you in the next episode.